リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、エコネット市民カフェでおなじみの新里義孝です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、3月から始まりました新番組ことから未来、京都の寺社仏閣に学ぶ心旅では、京都の寺社仏閣の宮司様、住職様をはじめ関係者の皆様にご登場いただき、寺社仏閣をはじめ地域の文化などのご紹介を通して祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。出会いの縁西心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石八代の協力でお送りをいたします。皆さん、改めましておはようございます。今日第8回ゲストは建訓神社権宮寺の松原孝子様です。今日はお忙しいところありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
7月になりました。まあ、本格的な夏の到来ということで、祇園祭りの準備なんかもそろそろ始まっていってるのかなというふうに思うんですけれども、まあ、コロナ禍ということで、まあ、昨年引き続いて少しちょっと状況が違うというふうに思ったりするんですけれども、今日は本当に忙しいところありがとうございます。やはり今年も祇園祭りは昨年同様なかなか本格的な祭りというふうにはいかないということらしいですよね。
はい、はい、
早速なんですけれども、まあ、この番組も、まあ、3月からということで、もう約 3,4,5,6、 もう言うてる間に4ヶ月が、うん、というふうなことになってるんですけれども、いろいろと神社そしてお寺のご紹介をリスナーの皆様にしていただいております。早速なんですけれども、建訓神社のことをいろいろとお伺いしていきたいというふうに思います。
はい。
建訓神社はこれ場所は京都市内、
はい、はい、京都市内北区になるんですけれども、船岡山という山がありまして、
はい、
小さな小山、市街地の中にぽっかりある丘なんですね。
はい、
でそこ の、 山頂に鎮座しております。京都市の中では北北西のあたりとなるんですが、
はい、
平安京の時にはですね、時代に平安京を作る時の起点、北の起点になったと言われているのが船岡山でして、
はい、
平安京は北の守りの玄武の守り、さらに東は清流、南は朱雀、西は白虎という、まあ、詩人相応の地というふうに言われてたんですけれども、
はい、
その中の北側の守りが今 の、 船岡山の場所になりますので、平安京時代は今の船岡山の真南に朱雀王子が通ってまして、
はい、
大代理がそこにあったという位置になります。その後、はい、京都はどちらかというと東の方が発展しましたので、
東の方、
はいはい、今の京都 の、まあ、京都駅のあるところから、ま、見ますとちょっと西寄りにはなります。
はい、あ、そうです。そこに、
はい、
まあ、権宮寺という立場で今お勤めされている、
はい、
ということなんですけれども、はい、
宮司を、まあ、助けるというような仕事ですね。
ああ、そうですか。
はい、
もう何年ほどそちらに、
報職しまして10年ちょっと経っております。はい、もともとですね、宮司が、まあ、父親になります。
はい、
で、
はい、
まあ、その関係でぜひ神社の方をやってみないかというようなことをお声かけをありまして、
はいはい、
私の方としてもちっちゃい頃から、まあ、神社非常に親しみがあった場所ですし、まあ、
はい、
まあ、その当時実は女性が神職宮司ってできるのっていうのを実は私も知らなくて、
はい、
イメージとして男性の方が多いイメージを持ってたので、私がやって やれるものなのっていうようなところからまず入ったんですけれども、はい、まあ、父の方から別に女性でもできるんだよっていうようなことを聞きまして、ということでしたらぜひやらせていただければ、何かお役に立てればということで、この世界神職の道を志した次第です。
松原様のお父様が宮司をされていて、はい、ということで、はい、ということは代々はい、宮司様
ね、そうですね、祖父も宮司をしてまして、はい、ちょうど昭和19年建勲寺の宮司に祖父がなりまして、
はいはい、
でその後もずっと宮司をしておりまして、その後父が後を継いだということになります。
はははははは、家の家系としては3代目ということなんですか。
そうですね、はい、
あ、そうですか。
明治の時は官兵社、官国兵社という、近代社格制度というのができまして、
はい、
そこは国の今の公務員のようなものでして、神職さんはお国から給料をいただいて神職をしていたというような流れがありまして、祖父がそれで神職の資格を持って、お勤めをしていて、いろんな神社を転々としていて、たまたま終戦を迎えた時にいたのが建勲神社だったということになります。
そういうことなんですね、
はい。
私も本当によく存じ上げてないんですけれども、女性の宮司というのはそういうお立場というのは割と珍しいという。
そうですね、先ほどお話ししたように私自身も離れるんだというような感じだったんですけれども、この戦前は神職は男性のみということになってたようで、
戦前は男性のみ、
はい、が神職をしていたということですので、女性が神職になれるようになったのは戦後からですね。ただ、明治より前は女性の神職もいたというふうに聞いてますので、
明治より前は女性の神職が来られたということなんです、はい、そうですか。
で、戦後徐々に女性の神職も増えてきてはいるけれども、はい、やはり明治戦前の期の、伝統っていうのがあるんですかね、なかなかすぐに急に増えるというにはいかない状況です。
そうなんですね、
はい。
やはり女性どちらかというとこう男の世界みたいなイメージが我々的にはあるんですけど、
ね、
やっぱりそういう苦労もやっぱりあるんでしょうかね、はい、女性としての。
そうですね、ちょっと彩色がいろいろ男女で違うとかいうようなものがあったり、女性はこう扇を持つ、男性は尺を持つとかっていうようなものですとか、衣装というか装束もちょっと男女で違ってたりとかいうのもあったりして、ただ建勲神社の場合はですね、神道っても一律こうしなさいっていうのがあるわけではなくて、
はい、
各神社でそれぞれの伝統に基づいて、やりましょうというところがありまして、
はい、
それぞれのお社の事情にもよると思うんですけれども、はい、建勲神社で私女性なんですけれども、彩色は尺を持って、はい、男性と同じような形の作法でやってはおります。
はい、
はい、
そうですね、
はい、だから特に女性だから、はい、こうなんか苦労するっていうようなことは幸いないですね。
は
い、もちろんね、その重いものを運んだりとかそういうのはもちろんね、男性には叶いませんけれども、特に苦渋してるということは感じたことはないです。
そうだ、ちょっと改めて神社の由緒とかについて教えていただけますかね。
建勲神社というのはですね、はい、正式名称は武井勲
神社
と申します。
はい、
武井勲というのは明治天皇からいただいた御神号ですね、はい、神様の号と書くんですけれども、御祭神が織田信長公でいらっしゃる、はい、で織田信長公への御神号が建勲武井勲ということで武井勲神社というふうになっておりまして、
はい、
明治の2年に創建されております。
明治の、
はい、
意外と新しいという印象があります。
そうですね、はい、京都の中では特に新しい神社になると思うんですけれども、
はい、
明治天皇、幕末から次第にですね、 あの織田信長っていう、まあ、子が非常に日本の現在のために非常に大きな功績を挙げられていると、
はい、
あの戦国時代非常に世の中荒れてた時に尾張、はい、から立ち、まあ、あの天下布武という理想、まあ、皆さんよくご存知と思いますが、掲げて、まあ、あの戦乱の世の中を治め、はい、天下統一を目指したということで、はいはい、でさらにはあの長義復興っていうようなことはその明治の創建当初は言われたんですけれども、
ごめんなさい、長義復興とはどんな感じでしょうか、は
い、あの朝廷の長に儀式っていうふうに書くんですけれども、あの応仁の乱の後、あの信長公が永禄11年に上洛されるんですが、はい、あの荻町天皇の勅命を受けて上洛されたと、その時、まあ、足利義昭を擁して一緒に支える形で上洛してきたんですが、その時も本当に京都っていうのはあの鬼の乱後も打ち続く戦乱で荒れ果てていたと、
は
い、であの朝廷のある皇居、天皇のお住まいも本当にこう壊れて追試が破れたままになってるというような状況でして、はいはいはい、でそれをあの信長公はいち早くですね、
はい、
復旧修理をまあ3年がかりでやられたりですとか、まああの財政的にもう本当に公家の方っていうのが苦労されてたのを経済的な支援をするというようなことで、まああの朝廷がもうしっかり朝廷として機能できるようなことをされたということで、そういうようなことなどもまあ一つの信長公の功績ということで、
はい、わかりました。その辺をちょっといろいろと聞いていきたいと思うんですけれども、はい、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聞きください。今日の音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは建勲神社の権宮司松原孝子様です。それでは後半もお話を伺ってまいります。先ほど織田信長の方のお話をいろいろとお伺いいたしました。はい、財政的にもかなり援助をされてきていただいてたということなんですけれども。
あ、そうですね。はい、はい、
ですね、建勲神社には国宝級の
重要文化財の重要文化財、
はいはい、
やはり明治になりまして信長公をお祭りする神社ができたという、はい、できるということでですね、全国の信長公ゆかりの方々ですとか、
はい、
からいろいろなご寄進をいただいたということでございまして、はい、重要文化財として信長公ゆかりの品々が3点ございます。はいはい、一つが吉本左文字という刀なんですが、
はい、
こちらはですね桶狭間の合戦の時に吉本山川吉本から信長公の手に渡った刀でして、
はい、
桶狭間の合戦っていうのは非常に織田信長の軍勢が少ない少数で大軍の今川勢を破ったという非常に歴史的な戦いなんですけれども、
はい、
信長公は大変喜ばれてその刀を大事にされたと、
はい、
それがですね本能寺の変の時も難を免れまして豊臣秀吉、
はい、
秀頼、
はい、
さらに徳川家康、ええ、代々の徳川家将軍と伝わりまして、はい、明治の時に、はい、第16代の徳川家の当主であった徳川家里公から建勲神社にご寄進いただいたという経緯がございます。はい、でこのように大事に刀っていうのが守り伝えられてきているというものを今建勲神社でお預かりさせていただいているということになります。非常に歴史を刻んでいる刀、天下刀っていうふうにも呼ばれたりもするんですけれども、
はい、
人気のある刀でして時々博物館での展示会などで出展させていただいております。
はいはい、
そしてその他に同じく桶狭間の合戦の時に着用されていたと伝わる紺糸脅し胴丸具足というのがございまして、これは信長の次男の織田信勝の、系統の丹波にあった貝原藩の織田家というところに伝わってきたものですね。
はいはい、
これもご寄進いただいたものです。
はいはいはい、
で3つ目が新朝後期っていう信長公の側近の太田牛一という人が書いた信長公の伝記一代記のようなものなんですけれども、歴史的な記録、非常に貴重な資料なんですが、
はい、
これもこれはですね信長公の弟の織田信長政っていう方がいらっしゃって、はい、そちらが系統の藩として江戸時代に大和奈良県の芝村藩というところがありまして、そこの織田家に伝わってきたもの、はい、でそれがまた建勲神社に奉納いただいたというような経緯のものでして、はい、どれも貴重なものになります。はい、なかなかね本当に不思議というか多くの人の手の努力があってでこれを集めて大事に伝えていくっていう思いがこうこもったものがこうやって今残って現代に伝わってるっていうのを非常に感じますね。
ですよね。
はい、
我々が持って、私自身が持ってた織田信長さんのイメージっていうのは、織田信長のイメージとちょっと違うイメージもあったんですけれども、すごくそういう文化財に対して、はいはい、あるいは神社、
そうですね、はい、信長公っていうのはですね非常に革新的なことをされたと、
はい、
火縄銃をいち早く取り入れたりですとか、関所を撤廃する楽市楽座を行うっていうようなこともされてはいたんですが、一方で先ほどのように朝廷をこう再興、手助けするですとか、
はいはい、
また伊勢神宮のですね、
はい、
再 あの式年遷宮というのが20年ごとにあの神宮で行われてまして、
式年遷
宮、遷宮といいまして、はい、建物をすべてあの建て替える、全く同じ形で同じものを隣にこう作るというのを20年おきに繰り返していくことで、あの美技術を伝えていく、はいはい、新しいけど古い、古いけど新しいというようなものがこう20年というサイクルでずっと伝わってきてたんですが、この戦国時代120年間遷宮ができなかったという時期がございまして、それの再興に尽力されたのが信長公ということです。実際、まあ、本能寺の変の後に実現、遷宮は実現するんですけれども、はい、あの道筋をつけられたということで、
はい、それは知らなかったですね。
はい、あの比叡山の延暦寺の焼き討ちっていうのが非常に、ね、
どうしてもそういうイメージがあるんです
けれども、はい、他にも熱田神宮に寄進されたりですとか、石清水八幡宮の雨どいが腐っているというので、はい、そちらをこう黄金の塗油というのを寄進して、末永く腐らないものでというようなことで収蔵されたりとかもしておりまして、まあ、あの延暦寺っていうのはやっぱり政教分離の前でこう軍事力を持って政治に介入していたという面があったので、その面としてはこう敵対勢力というか、まあ戦ってそこの部分は抑えたんですけれども、宗教自体をこう弾圧するですとか、そういうことは一切信長公はされてはいないんですね。はい、そうやってあの、まあ、あの今に伝わるいろいろな神社のものにしても、こう、まあ、信長公も それを伝え守ってきてくださった一人の方であるというのをすごく感じます。
そうだったんですね。
はい、
あとその他ですね、最近何かお、ま、催しといいますか何かされたということを。
あ、はい、今あのちょうど6月が終わって今7月の初めなんですけれども、あの6月30日に、あの名護市大祓いというのを神社では行いまして、はい、まあ、あの血の輪くぐりということで、あの半年の汚れを払ってまた元気に過ごそうというような、はい、まあ、行事なんですけれども、はい、まあ、あのコロナ禍で、あのなかなかあの皆が一堂に会してっていうのはできなかったんですけれども、血の輪くぐりの血の輪を設置しまして、あの皆さんに自由にくぐっていただくという形で、あの今年も実施させていただいております。この汚れを払うっていうのが神道のすごく基本的な思想としてありまして、
はい、
汚れっていうとなんか非常に汚いっていうか、なんかひどいような感じ印象を受けるんですけども、決してそんなのではなくて、
はい、
日常生活を送っていると、
はい、
必ずどうして もうどんなに立派な偉い素晴らしい方にでも汚れっていうのは知らず知らずのうちに身についていくものでして、はい、まあ、大きなものも、まあ、病気をしてしまったとかいう大きなこともあるんでしょうけども、うん、ちょっとした嘘をついてしまったとか、
うん、
まあ、自分は何もしてなくても、うん、その周りの人からちょっとした妬みを受けてしまったとか、そういうようなことが蓄積していくと、でそれをあの神社に来て、まあ、払うことでまたリフレッシュしてすがすがしくなって、また元気に日常生活であの力を発揮するというようなあのサイクルになりますね。なので、まあ、なかなか、ね、コロナ禍で皆さんあの遠方の神社にお参りっていうのは難しいとは思うんですけれども、あの歩いていける距離のに必ず神社あると思いますので、
はい、
ぜひあの密にならないような工夫をしつつご参拝いただいて、こうそれだけであの汚れが払えるというか、非常にすがすがしい気持ちになられると思いますので、はい、ぜひご参拝いただければなと感じてます。
まあ、あのコロナ禍の取り組みの、まあ、一つではなくて、まあ、例年のように
血の輪くぐり
はこの時期にやってるということなんですけれども、
はい、
まあ、コロナ禍で特に神社として何か取り組み気を使ってきたことなんかはおありでしょうか。
まあ、あの神社として特別にっていうのは、まあ、もう本当に皆さんがされているようなことを、まあ、何でしょうね、手を清めるアルコールの液をこう受容者の前に置くとかいうようなことはもちろんしておりましたけども、
はいはい、
はい、ほとんども皆さんやはりご参拝を、ね、控えられるというようなことで、はいはい、密になるような状態には建群神社の場合は全然ならなかったですね。
あ、そうですか、
はい、
参拝者の数といいます
もう大幅にもちろん減りまして、
はい、
やっぱり信長公を崇敬する方全国にいらっしゃるので、
はい、
まあ、各地から皆さん来られてたんですけれども、もうやはり地元京都のさらにもう船赤山の界隈の近くの方が、はい、まあ、日々参拝されたりとか土日に来られたりとかいうようなのは、まあ、逆にちょっと増えたような感じはするんですけれども、
は
あ
はあ、地元の方が増えたという、
はいはい、
なるほど、なんとなく分かる気がしますね、
はい、
なかなか遠くへ、ね、行けないですものね。
そうですね、まあ、祭り などもね、毎年10月19日に船岡大祭という祭りをしてるんですが、
はい、
例年ですと数百人の方が参列、どなたでも参列できるということでお見えになるんですけれども、昨年はそういう参列はご遠慮いただくという形で神職ともう一部の東大さんと少人数での祭りという形でやらせていただきました。
はい、あと、まあ、アフターコロナ禍といいますか、
はい、
いろいろとお考えられているというようなことも聞いてるんですけれども。
そうですね、まあ、今アフターコロナ、まあ、コロナっていうのが非常に時代の一つの区切りになるのかな、将来的にはとは感じてはいるんですけども、はい、ちょうど日本は2015年に人口が減少に転じたということで、はい、非常に大きな転換点にあるのかなというふうに感じております。
はい、
で、まあ、これは決して悪いことではなくて、もちろんどちらがいい悪いじゃないんですけれども、人口が減っていくってことはある意味ではより教育、例えばね、45人学級だったのが少人数でもうちょっときめ細かい学級を編成できるですとか、
そうですね、
いろいろメリット、いい面もありますし、
はい、
まあ、いかに良いようにしていくかっていうのが大事かなと感じております。
はい、話が尽きないところなんですけれども、はい、この番組ではお越しいただいたゲストの方に未来に向けたメッセージをお願いをさせていただいております。ご紹介いただけないでしょうか。
はい、私の方から首里個性、作り固めなすという言葉を非常に好きな言葉でして、今日紹介させていただければと思います。
首里個性、
はい
はい、作り固める、
はい
はい、
漢字で修理っていう収める修学旅行の修っていう字に理科の理って書いて、個体の子固めなる平成の性ですね。で、作り固めなすというんですが、この作るっていうのはですね、修理だと壊れたものを直すというイメージなんですけど、
はい、
そうではなくて、まあ、正しい姿に整えていく、美しい姿、清い姿に整えるというような意味がございまして、もともと古事記の中に出てくる言葉なんですね。紹介させていただいてよいですかね。
はいはい、
ここに天津神もろもろの御事持ちて、イザナキの御事、イザナミの御事の二柱の神に乗りたまいて、この漂える国を作り固めなせと、雨のぬぼこをたまいて、ことよさしたまいき、というような文がございまして、神様たちからイザナギの御事、イザナミの御事という二柱の神様にこう国づくりを委ねられたと。で、それの時に雨のぬぼこというのをいただいて、そこから国海が始まったというようなものに由来しております。
ありがとうございます、
はい、
それではお別れの時間となりました。本日のゲストは建群神社松原孝子様でした。お忙しいところ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、次回は第4日曜日7月25日のこの朝この時間にお届けをいたします。どうぞお楽しみください。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りいたしました。